それではヘブル人への手紙の6章を勉強します。ヘブル人への手紙の6章、ここでのテーマは希望の怒りですね。希望の怒り、私たちが19節で読んだところですね。私たちの魂のところに安全で確かな怒りの役を果たしと書いてあります。今ヘブル人への手紙を学んでいて、この著者はこのイエス様が大祭司なんだということをこう大きなテーマとして話しています。4章のところからまたその話をこの話していてですね、そしてイエス様がこの弱さを身にまとった方であるということをですね話して、5章においてもっと詳しくこの大祭司というのはどういう存在なのかということについて話しました。そしてメルキデゼクの位に等しい方であるということを話そうと思ったんだけれども、この5章の11節のところからこの方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているので解き明かすことが困難ですと言いました。イエス・キリストについてもっと話したいし、話そうと思えばいくらでも話すことができて、そのイエス・キリストのことをもっと知っていくことが大事なんだけれども、あなたたちが鈍くなっているために話すことができない。大人の食物である神の言葉をあなた方は食べることができないで乳ばかり飲んでいる。もう年数からしたら教師になっていることもできるはずなのに、あなたはまた初歩の教えを学んでいかなければいけないですねということをここで話していました。そこで6章に入っていきます。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかと言って、成熟を目指して進もうではありませんか。それは何かというと、イエス・キリストのことをもっとよく知っていき、イエス様に対する希望を増し加えていこうではありませんかということであります。そして続けて読むと、死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきですと言っています。このヘブル人の人たちにこのように書いているわけで、これが基礎的な教えだったわけです。で、私たちはこの前この、話すべきことはたくさん持っているけど耳が鈍くなっているって話の中でですね、このキリスト教会、今のキリスト教会の中でいろいろとこう話題になっていることとか、こう流行になっていることですね、そういうことを、このまだ乳を飲んでいる状態だということについて話しました。例えば幸せな結婚生活の秘訣とか、効果的な祈りの秘訣とかですね、または教会成長の鍵とかですね、いろいろなこのテクニックって言ったらいいでしょうかね、そういうどうやってやっていけばいいのかというテクニック、ハウツーものがクリスチャンの間でこの語られていることということがこのあって、イエス・キリストをもっと知っていく、このヘブル人の手紙はまさに大祭司であるイエス・キリストがどのような方であるかということを聖書を掘り下げていくことによって知っていくという試みがなされていない。何を信じているのかということが語られないで、どうやったらうまくやっていくことができるのかというふうになっていってしまっているって話をしました。で、なんでそういうふうになっているかということをちょっと考えていきたいと思うんですね。例えば幸せな結婚生活というものがあるけれども、これをですね、このまだキリスト教のことをほとんど知らないこのクリスチャンではない人たちが、そのキリスト教または聖書の教えに触れていく、福音に触れていくというきっかけとなることによってですね、それらが用いられていくということは私はとってもいいことだなって思います。けれどもそこできっかけとなってですね、 そしてクリスチャンになって、そしてイエス様を知っていくっていうことが必要なんだけれども、そのきっかけ作りばっかりを作っているというのが現状ではないかと思うんですね。なんでそういうことが起こるか、それは 99% 以上の人がクリスチャンではないから、教会が 99% 以上の人たちに伝道していかなければいけない、宣教をしていかなければいけないということが焦点に当てられているからなんです。けれども聖書に書かれているキリスト教会というのは伝道が第一目的になっているのではないんです。エペソ人への手紙の4章では、キリストは賜物を分け与えられて、ある人は、第一に使徒、預言者、伝道者、そして牧師教師と書いてあるんです。牧師また教師、そしてそれら、その賜物は与えられている人がいるのはなぜかというと、生徒たちが整えられて奉仕の働きをするためであるからです。そして生徒たちがキリストの御丈にまで成長するためだと書いてあって、牧師の役割、また教会の役割はキリストの体を立て上げていくことなんだ。立て上げられた結果として生徒たちが奉仕をしていくことができる、また伝道することができるようになっていくんだということなんです。つまりクリスチャンが養われる必要があるということなんです。というかそれが目的であり、神様を礼拝するところなんだ。神様がどういう方かをもっとよく知っていき、神様にひれ伏していく存在なんだということなんです。だからイエス様のことを伝える前にイエス様のことを知らなければいけないわけです。というかイエス様を知っていったら自然にイエス様のことを伝えますよね。私たちは自分たちの持っているものが自然に現れるわけです。自分が関心を持っている言葉がたくさん出てくるわけです、ね、自然にイエス様のことを伝えられていく、自分の生活の中で伝えていく。何が大事かって言ったら希望なんです。イエス・キリストを知っていて、イエス様をに希望を置いていくということが、もうそれがほとんどなんです。で、私たちが集まる理由っていうのは礼拝のためであって、神様に栄光をお返しするためであって、神様を見ていくことであります。で、これが教会なんです。だから養われる必要があって、今ここで著者が言ってるのはそういうことなんです。成熟を目指して進もうではありませんかということなんですね。そして次の節からとっても難しい箇所が書かれています。理解をするのが非常に難しい箇所が書かれています。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。まあ、この箇所をですね、私はアメリカで学校で習いました。で、これで学校では何て言うんですか、普通レポートを出さなければいけなくてですね、これはどういう意味なんですかとですね、救いを失うのか、それともそうではないのかというですね、話の中で私は書いて、そして議論をしてですね、もうこの箇所をあんまり見たくないというくらいですねなっている箇所なんです。で、いつもですね、私はそういうことを取り扱うときに気になることがあるんです。ちょっと先生にもですね、なんでこんなこと取り扱うのとかって思いながらですね、ちょっとこういう横目で見ていたんですけれども、大事なのは文脈です。全体を見て、この手紙の流れというのを見ながら、こういうところを取り扱っていかなければいけないんです。 で、この手紙の流れは先ほど私が話しましたように望みなんですね。望みなんです。イエス・キリストそのものなんです。の中で語られてるんですけども、4節を見ると、光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かる者とあり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の力、つまり神様の将来与えてくださっている希望です。ですね。それを今取り扱っているということです。そしてそれを知らされていながら、なお堕落してしまうという話をここでしているわけなんですね。でさらに続けて読んでいくと、7節を見ると、土地はその上でしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕かす人のために有用な植物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし茨やアザミを生えさせるなら無用なものでやがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいますと書いています。つまり土地があって実を生じさせないものは呪われてしまうけれども、実を生じるのであればそれは神様が祝福してくださるということで、これを平たく言うと実を結ぶクリスチャンということです。実を結ばないクリスチャンっていうのはいないわけです。いないです。いやー、私実を結んでます。ちょっと点検してください、自分の信仰。本当にキリストイエスに信仰と希望が置かれていたら必ず実が結ばれます。で、私たちが召されている目的というのは唯一実を結ぶことです。ブドウの木の例えの中でイエス様が言われました。私はブドウの木です、そしてあなた方は枝です。私から離れていたら何もすることはできません。でも私にとどまっていて、あなたの私の言葉があなた方のうちにとどまっていたら多くの実を結びます。そして実を結ばないものは焼かれてしまうということをイエス様がおっしゃいました。私たちが召されているのは実を結ぶためなんです。そして今元に戻ると、堕落してしまうのであればというのはですね、そのような神様からの啓示が与えられているのにもかかわらず、それをあえて拒んでいく人たちですね。で、このヘブル人への手紙が書かれた背景を思い出してください。ユダヤ人たちがイエスをメシアと信じていったわけなんです。でも立法に熱心だったということです。で、自分たちはユダヤ人の共同体の中にいたいんだけれども、で、私たちはあなた方を否定しているのではないと言ってですね、説得しているわけなんですね。パウロがそうでした。パウロがエルサレムに行った時にですね、私はあなた方の仲間ですとか言ってですね、本当にあなた同胞なんだとかって言っているのにもかかわらず、そのイエス様を信じていないユダヤ人は見抜いているわけです。違うと言って彼らを迫害したわけですね。そこで迫害があるし苦しいから、やっぱり、ね、このイエス・キリストに対する希望は捨てておいてです、ね、ユダヤ教の中に埋没してしまおう、ユダヤ教の中に生きていこうという信仰を捨てるという話が書かれている。これがここで言っている堕落してしまうならばということです。この箇所を皆さん以前読んだことあるでしょうか。そして気になっていたことがあるでしょうか。この箇所がよくですね、落ち込んでいるクリスチャンがですね、さらに落ち込むためのですね、聖書箇所になっています。罪を犯してしまったクリスチャン、失敗したクリスチャンがですね、罪は許されないんだというふうによく思わせる箇所なんです。でけれどもですね、まあ、今言ったようにそうではないわけですね。いわゆる意図的にもうイエスは必要ないというふうに決めていく人たちのことが書かれているわけですね。でこれをですね、もっと分かりやすく話すために、この福音書の話を思い出していただきたいんですが、ペテロがユダ、イスカリオテのユダがいました。どっちも主を否んだんです。同じようになりました。ペテロは立ち返りました。ユダは自殺しました。 テロはここには当てはまらない人です。ペテロはイエス・キリストを信じていたんです。イエス様が語られている言葉を信仰を持って結びつけていた人です。これ学びました。4章のところで御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかった、しかし私たち信じた私たちは安息に入るのですと書いてありますけれども、ペテロはイエス・キリストを信じていたんです。一緒にいてですね、個人的な関係を持っていたんです。イスカリオテのユダは同じように物理的にはイエス・キリストと共にいたし、イエスについての希望は自分なりの自分の方法で持っていました。表立っては他の弟子たちと変わりなかったんですけれども、根本的なところで本質的なところでは信仰によって結びつけられていなかったんです。そのためにイエス様の十字架への道が与えられていた時に、彼はずっと表立っては一緒に従っていたけれども、そこであらわになったんですね。でその時に悪魔が入って彼をこのイエス様を裏切るようにさせて、本当に救われているのであれば、本当に信じているのであれば立ち返ったはずなんですけれども、彼は自殺したんです。それが今ここで言っているんですね。神様のこの素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力を味わっているので、しかも堕落してしまうならばということです。そしてその堕落してしまう人はですね、この実を結ばないんですね。けれども、この立ち返る人はそうではない。そこで旧説からはその立ち返るような人たちに対する言葉が書かれているわけです。だが愛する人たち、私はこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。愛する人たち、私たちは愛されています。神様に愛されています。神様に愛されていることを知っている人たちはこの救いにつながる、救いに預かっています。そしてもっと良いことを確信していますと言ってますけれども、それは10節見てください。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならない。イエス・キリストに対する希望を置いている人たちはおのずと神の愛を持っています。神によって生まれたものは兄弟を愛するはずですというふうにヨハネは言ってますけれども、愛を持っています。これ愛を持っているというのはですね、このクリスチャンの間で誤解がされているんですけれども、私はイエス様があの人を愛したように愛していかなければいけないというふうになるんです。 WWJD という言葉がいくつかあります。 What would Jesus do という言葉です。イエス様だったら何でしょう。これ間違ってるんです。えっと思うかもしれません。間違ってます。なぜかというと、私たちがイエス様、私たちがイエス様がしようとしていることをしようとしている、そうじゃないんです。私たちのうちにイエス様が生きておられるんです。で、私たちが神の愛にとどまっているんです。私たちが神の愛にとどまっているから、その神の愛を分かち合っていくんです。私たちのうちには愛はないんです。しかし、神様のうちにとどまっていることによって、その愛が溢れ出るって言ったらいいんでしょうか、こう満たされるって言ったらいいんでしょうか、そして分かち合っていくんです。だからパウロは私たち、キリストの愛が私たちを駆り立てるって言ったんです。駆り立てるんです。なんかイエス様のようにやっていかなきゃいけない、クリスチャンのように振る舞っていかなければいけないということではなくて、私たちがキリストの愛にとどまっていたら、おのずとそれによってですね、このイエス様の従っていくっていうんですか、イエス様の愛、イエス様がこう戒めを与えましたよね、互いに愛していきなさいという愛に従っていくようになるわけなんです。 だから希望を持っていて信仰を持っている人は他の人たちを愛していき、そしてここにこの手紙を読んでいる人はその生徒たちに仕えて、今も仕えて神の御名のために示した愛を持っている、持っている。で神様は素晴らしいですね、正しい方でやってあなた方の行いを忘れないって言ってるんですね。自分がやったことってよく忘れられますね。よくあんなにしてあげたのに、その人にすっかり忘れて、逆にですね、あんなことしてねと思って悪口をね陰で言ったりですねするんですね。10年、だからよく牧師の話でありますよね、10年弟子をかけて育てたのに、ね、いなくなって信仰するんですね。なんかお守りを買ったりですね、初詣行ったりして、もう全然他の日本人と変わらないことをしているとかですね、よくある話です。でも神様は覚えておられます。でここで使われている、このですね、ここには詳しく書いてないですけど、英語ですと Labor of Love という言葉が使われています。 Labor という言葉があって、ロークと書かれています。でこのロークというのはヘトヘトになるという意味です。私あなたのこと愛してますって言ってですね、これですね、愛じゃないですね、使徒ヨハネが言ってました。この口ではなくて真実と行いを持って兄弟を愛そうではありませんか。貧しい兄弟がいてですね、愛してるよって言ってもですね、そのこの服をあげないなんて、そんなの愛じゃないよって言ってるんですね。で昨日ちょっと体育で話してたんですけれども、これ悪口じゃないですよ、絶対悪口じゃないですよ。今ほら韓国の人がですね、子供たちがこうやってきてるわけですね。で今まではですね、私と大悟も私もですね、韓国のこともよく言ってですね、韓国本当面白いねとかって話してたんですけど、やっぱりこの実際の文化に触れた時にですね、摩擦が起こります、起こります。でも2人で話してたんですね、ここからが愛していくっていうスタートじゃないって話してたんです。今までは韓国のことは好きだった、今度は韓国を愛しているんです。嫌な面が見えてきます。嫌な面が見えてくるときにそれでも愛していくんです。でこの時に本当に愛が試されて、ロークが伴います。なんか嫌なやつだなと、この子供でも言います、嫌なやつだなって。でその時から愛が始まるんです。でそこが言ってるここでの愛なんですね。愛を忘れていないよって。そして11節で、そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望しますって言ってます。でこのように愛のロークでもって仕えていたこのヘブル人の人たちも疲れていた。また後で取り扱われますけれども、この魂が乱れていた、もうヘトヘトになって落胆していたという背景があるわけです。でこれはもう私たちみんな共有できると思うんですね。私ももうしょっちゅうですね、しょっちゅうもう乱れて疲れて、もうちょっとしたことでです、ほんとちょっとしたことですよ。なんでこんなことで、なんか本に売れてますね、くよくよするな、小さなことにくよくよするなって、これ見てですね、本当その通りだと思ったけど、ちょっとでもこれちょっと開いたら、あんまりちょっとこれキリスト教的じゃないな、これ危険だとかと思ったんですけれども、やめたんですけど、でもちょっとしたことでくよくよしますよね、します。で神様はその現実っていうのを否定されません。なんだお前ダメなクリスチャンだとかって言いません。むしろこれからも今からちょっと見ていきますけれども、望みがあるんだよっていう話をですね、こう話していくわけです。でここで言ってる希望について十分な確信を持ってくれるように切望している、熱心ですね、勤勉でありなさい、最後までこの希望について十分な確信を持ってくれるようにと、彼が、ね、言っているわけですけれども、ですね、この希望こそが私たちを支えていてくれるんですね。私たちが私たちを支えるんじゃないんです。私たちが私たちを支えるんじゃないんです。 ここすごく大事です。苦しくなった時に、残念に思った時に、いろいろ自分にカウンセリングするんですね、自分、私たちってしますね、心の中で。こう、こうだからこうなって、こうだからこうだからこうなって、こうなって、こう理由付けをつけて、そして他の人にも話ですね、他の人もですね、だからこうだからこうだからこうだからこうだから、あだからこうだからこうだからこうだからこうだから、いろいろ言ってもやっぱり落ち込んでるんですね。私たち自分で支えられないんですよ。支えられない。で、神様もそうおっしゃっておられないんです。ここで言ってるように、希望について十分な確信を持ち続ける。希望が私たちを支えてくれるんですね。で、そこで12節です。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。私たちは怠けないでいてはいけないんですね。これと同じ言葉がこの11節、5章の11節に鈍くなっているという言葉と同じ言葉が使われています。怠けない。私たちが勤勉であるのはですね、なんか一生懸命クリスチャンらしい活動をしていくことではないんです。これよく間違えられるんですね。怠ける、そうではないんです。私たちが怠けてはいけないのは希望を抱いているということです。で、ここで希望って何かっていうと、信仰と忍耐によって約束のものを相続するということになります。私たちにはイエス・キリストという希望があります。イエス様という希望があります。それには信仰が必要ですね。目で見えないものを見ているわけですから。そして忍耐が必要です。信仰には忍耐が必要です。これセットなんですね。ワンセットです。だって実際に見てないものを待ち続けなければいけないんです。忍耐です。で、それにおいて怠けてはいけないって言ってるんです。だからクリスチャン生活って喜びなんですよ。喜びがお仕事なんですよ。喜びが仕事、そうなんです。喜びが仕事なんです。この内的な霊的な真理を楽しんでいくっていうことが仕事なんです。で、牧師っていうとですね、なんかすごいいろいろ仕事して、なんかね、大変でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって、でも使徒行伝読むとですね、私たちは祈りと御言葉に専念しますって書いてあるんですね。あ、これが仕事なんだと思いました。クリスチャンとして祈って御言葉に触れて、そして楽しんでいるというのが仕事なんだなってことが分かりました。で、これも全てのクリスチャンに言えるわけなんです。全てのクリスチャンが信仰と忍耐によって約束のものを相続するというものに徹していくということですね。これが大事なんです。で、次に習うものとなるためですって書いてます。習う、これは真似するということです。真似するということです。で、この真似するというのはあんまり良くない言葉としてよく使われます、ね、他の人を真似してはいけないと。神様だけなんだと、見ていくのは神様だけなんだとですね。で、よく言われるんです。あのカルバリーチャペルのことをですね、いつもみんなカルバリーの人はチャクチャクチャクチャクって言って、カルバリーチャペル、カルバリーチャペルって言ってなんかよく言うんですね。人についていっちゃいけないよって。でも見てください、パウロは何て言いましたか。私がキリストに習っているように、あなた方は私に習いなさいって言ってます。で、これ1回だけじゃなくて他のこと言ってるんです。テサロニケの人たち、あなた方は主と私たちに習うものとなったのですって言ってます。ですね。で、習うっていうのはですね、それ自体悪いものではないです。ただもちろんカルトみたいにですね、この習っていくことによって、その本当はそういう模範ではないのにもかかわらず習っていくことによって、もうめちゃくちゃになるっていうことがあるわけですね。がっかりするっていうことはたくさんあるわけです。そういうことも言ってるわけではないです。でもここで言っている習うというのは、相続するあの人たちにって書いてます。誰ですか、あの人たち。次見るとアブラハム、ヘブル人への手紙の11章を見ると、旧約の聖徒たちが書いています。この人たちが習う人たちなんです。そしてローマ人への手紙の4章を読むと、アブラハムを、私たちはアブラハムの子孫であると言われてますけれども、 なんで子孫なのかって言ったら、アブラハムの信仰の足跡に習っていくから子孫なんですね。アブラハムが私たちのモデルであって、アブラハムが私たちがどのようにして信仰と忍耐によって生きていくかという習っていくべき人なんです。そうなるとですね、本当に僕はアブラハムの子孫なのかなって思ってしまいます。だってアブラハムの信仰と忍耐を持っているかっていうことを自分で点検しますと、あ、ダメだなこれやと思うわけなんですね。だから本当に真似していかなきゃいけないんです。モデルなんです。でそこで見ていきましょう。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。アブラハムは75歳の時に神様から約束を受けました。あなたは父の故郷を離れて、私が示すところに行きなさい。私はあなたを祝福する。あなたは大いなるものとなる。あなたから大いなる国民が出て、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。あなたによってすべての民族は祝福される。そしてカナン人のところに行った時に、あなたの子孫がですね、この土地を所有する。そしてその彼の信仰の歩みの分岐点でもう何回も何回も、あなたの子孫はこのようになる、星の、空の星のように、または海の砂のようになる。そして東と北、西南、これ全てあなたの土地となる。そしてあなたから多くの国民が出る。何回も何回も言いました。アブラハム待っていました。一向に子供が生まれません。不妊の女だったんです。そこでサラはですね、じゃあハガル、女奴隷のハガルはあなたのハガルですと。そしたらそれがあなたの子供ですよと。生まれたんです。イシュマエルが生まれました。ああ、よかった、これでもう神様の約束が聞かれたんだ。神様ですね、イシュマエルじゃないよ、サラから生まれる、あなたの子供になるんだよ。アブラハム笑いました。そしてサラも笑ったんです。3人の人がやってきた時にですね、来年の今頃私が来る時に、あなたには子供、サラに子供を宿す。次サラはです、心の中で笑ったんです。この老いぼれ、私老いぼれても子供なんか産めない。あなた笑いましたねってこう言ったんですね。え、笑ってません。怖かったでしょ。いや、笑いました。主に不可能。そして次の章、後の章を読むと、主が仰せられた通りにサラに子供を宿ったんです。その時にアブラハムは100歳、サラは90歳です。生まれてきた子供の名前が笑うちゃん、イサクですね。イサクの時に学校があったかどうか分かりませんけれども、もし学校があったとしましょう。1年生の子がですね、お前の父ちゃんの年に何歳になるんですか、100歳。バカなこと言うね、お前100歳じゃないな、その時だから小学校だから107歳にしときましょう。107歳でもして、バカか、お前、お母様97歳、バカだ、何言ってんだよ、冗談だろって言って、神様がいかにすごい方かを笑い飛ばすことができるぐらいすごいですね、イサクなんですね。で、イサクがティーネイジャーになった時、または20歳ぐらいですかね、なっていた時に、あなたの愛する一人子イサクを全焼の生贄として私に捧げなさいって言ったんです。もうペシャーと希望が失われてもおかしくないんですよね。でもアブラハムは今まで神様が自分の失敗にもかかわらずこんなにも良くしてくれて、こんなにも祝福してくれた、そしてアブラハム用意したんです、3日間。で、何の疑いもなく3日間用意して、その間にアブラハムが思ってたのはこういうことだったんです。神様は約束をイサクによって叶えられる。でも神様がほふりなさいと言ってる。ということは、 でイサクをですね、こう縛ってですね、こうでこの刀を下ろした時に天の使いがやってきて、やめなさいとあなたが恐れることがよく分かったと。それからこの神主の使い、イエス様だと私たちも信じてますけども、主の使いご自身が私は誓っていう言ったんです。あなたの子孫は必ず増えて祝福される、敵の門はそれに打ち勝つことはできない、つまりメシアが現れるよと、キリストが現れるよという予言でした。ということでアブラハムの話、まあ、その後にも出てくるんですけども、アブラハムの話は終わるわけですね。でその話がここに出てきてるわけです。優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓いと言ってます。私は私の名によって誓うと神様が言われたんです。それで私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと、こうして忍耐の末に約束のものを得ました。このここで言ってる約束のものというのは、あのイサクのことですね。イサクから子供が、あのイサクによってこの子孫が増えていくという約束です。でこれが手に入れることができて、実際手に入れることができたわけですね。でここでですね、私たちはアブラハムに習っていくものにならなければいけないんですけれども、ここでヘブル、あのこのここで著者が言おうとしているのは、なんでそこまで忍耐することができたかというと、神様がはっきりと約束してくれているからなんだよということに焦点をずらしています。だから忍耐でさえも私たちの頑張りではなくて、神様の約束がいかに確かであるかということを私たちが知ることによって、私たちは忍耐できるわけなんです。そこで神様は誓いを立てられたんですね。で16節、確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。誓いというのはどういうものかについてここで書いてます。普通な、まあ、日本人の間で誓うということはあんまりないんですけれども、アメリカ人の場合はスウェアという言葉がよく使われます。特に裁判所で証人が立てられたときに誓わなきゃいけないんですね。何によって誓うのかね、神によって誓う、ちょっと忘れましたけれども、はい、そうかな、それはあの大統領の宣誓式の時に新約聖書に手を置きますよね。忘れましたけど、ちょっとでもまあちょっといいでしょう。自分よりも優れたものに誓うんですね。例えば両親の名において、両親によってとかですね、ボーイスカートによってとかですね、こう自分よりも優れたものによって誓うんです。私は誓いますと言うんですね。でここで言ってるのはそのことなんです。そして確証のための誓いというのは人間のすべての反論をやめさせます。何かについて議論し合っています。また意見を主張をですね、こう交わしています。私はこう思うか、私はこう思う、私はこれによって誓いますって言ったらですね、もうそこで議論ストップしたんです。クリスチャンの間でよくある会話ですね。クリスチャンが、あの私はこういうふうにします、私はこう思います、私はこう思いますって言って、いや違うでしょ、これおかしいでしょって言って、いや私はこう思う、私は神様にこう言われたんですって言ったら、言えないですよね。ということをここで書いてあるんです。ですね。この反論をやめさせるということなんですね。で、そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。神様は、私が話している言葉は絶対にその通りになるということを人間に伝えたかったんです。神様が言われたことだけでもそれで十分なはずなんです。神様も絶対そのようにされますから。でも私たちの人間のリアリティがありますね。約束されてもがっくりきちゃうんですよ。がっくりきちゃいます。約束されてても頭で分かっててもダメなんですね。魂がですねぐらつくんです。神様そのことをよく知っているからあえて誓ったんです。でその誓うときに、じゃあモーセによって誓うかと言ってもですね、自分よりも下なんですね。アブラハムによって誓うか、
何々によって誓うかって誓うものがないからもう私しかいないじゃないかということで私によって誓うと言われたんです。ご自分よりも優れた方がいないから、だから私によって誓うと言ってはっきりとそのことはなるんだよということを言われたんです。だからですね、私たちは本当に深い確信を得ることができる、希望を持つことができるんです。イエス様は天と地は過ぎ去るが私の言葉は過ぎ去りません、また花はしぼみ草は枯れるが主の言葉は固く立つと聖書には書かれていて、私たちが希望を持っているのは唯一この神の言葉だけなんですね。他のものは全部、このイエス様が言われましたよね、この砂の上に建てたような建物なんです。岩の上に建てなければいけなくて、それは岩は何かって言ったら神の御言葉と御言葉によって掲示されているイエス・キリストご自身なんです。ここを忘れてはいけないんですね。そして次に、それは変えることのできない2つの事柄、この2つの事柄っていうのは神の約束と神の誓いですね、によって神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。神様にできない一つのことがあります。神様全能の神じゃないんですか。いや、できないことがあるんです。何ですか。嘘をつくことできないんですよ。悪魔にできないことがあります。絶対にできないことがあります。悪魔何ですか。本当のことを言うことができないんです。偽りの父で、悪魔が偽るのはもう自然、ごく自然のことだとイエス様が言われました。神様偽ることはできないんです。そして前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが強い励まし、力強い励ましを受けるためです。どうですか、望みですね、この望みをですね、力強い励ましを私たちが受けること、これが私たちを支えていくものなんです。励ましです。この励ます方という意味がパラクレイトスですね、聖霊の意味ですね、助け主です。励ましを受けるためなんだ。で、この逃れてきたって書いてますね。これ逃れの町というのが新命記とか、あといろんなところにモーセの、立法のところに書いてます。この3つあるんですね、ヨルダン川の東側に3つとヨルダン川の西側に3つあってですね、間違ってこれ斧を振ったらですね、この一緒に来た友人がですね、ぶつかって死んでしまったとか、何だかって言ったら一生懸命逃げてですね、そして逃れの町に行ったら、実際に彼が殺人の罪を犯してないかどうかということをですね、こう審議してもらって、それまで守ってくれる町ですね。で、私たちもですね、本当に世の中に住んで普通の生活をしているとですね、もういくらでもですね、このなんか斧をですね、友人にですね、こうぶつけてしまって殺してしまったようなことがですね、起こるわけですよ。ハプニングってやつですね、起こるわけです。でも私たちは逃れる。それは何かって言ったら望みですね。望みのうちに逃れていくことができて、力強い励ましを受けることができる。そして19節、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。安全で確かな怒りの役ですね。ちょっと2章開いてください。ヘブル人って一節です。私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。この押し流されるというのは漂流みたいなものです。または例えば海水浴をやっていてですね、ボートに乗ってですね、遊んでるうちに潮に流されてですね、もうものすごい沖に行ってですね、誰か助けてもらわなきゃいけないみたいな感じの話です。私たちはイエス様を信じていると思いながら励ましを受けないで、ね、かの日のようにですね、この兄弟たちが集まって励ましを受けないでこう離れていってしまう。で、自分はそれを信じているつもりでも実はもう離れていってしまっているというようなことです。しかし私たちが希望という怒りを持っています。漂流しません、押し流されません。ここすごい大事ですね。だから本質は私たちの頑張りではないし、私たちの意識化ではないんです。わかりますよね。なんか落ち込まないようにこういうテクニックとか、何でか結婚生活を良くするためにですね、例えばこのなんか僕が驚いたのはですね、口喧嘩するときのルールとかですね、なんか書いてあった、ある本にですね、 何なんだろうこれとかって思ってね悔い改めしかねえだろうかとかって私は思ったんですそういうテクニックじゃないんですよ。もっと深い部分なんです。怒りなんです。希望なんです。で、私たちの魂がそれによって平安を得て、それによって結果として出てくるんですね。私たちが人々を愛していく、兄弟たちを愛していくですね。愛の行いをしていくとか。そして次に幕屋に入っていくって書いてますね。幕の内側です。この幕の内側って分かりますか？聖所があります。幕屋がありますね。そこは聖所と至聖所に分かれてますけど、その間にケルビムで織り込まれた垂れ幕があるんです。で、その垂れ幕の中、つまり至聖所に入っていきますと言います。だからパウロも言ってるし、ここで言ってるヘブル人への手紙の著者、私はパウロだと思うんですけれども、私たちは御霊によって大胆に神に近づくことができるのですということが何回も書かれています。これが新約の奥義なんです。御霊によって、キリストの血によって天の御座が清められて、そして私たちはキリストにあって天のところに着かせていただいていて、私たちは大胆にまっすぐ恵みの御座に近づくことができるようになっています。霊的に、で霊的にだけではなくて、聖霊と共にあって、でイエス様と共に天にいて、そこでは神の御座でイエス様と父なる神を永遠に褒めたたえ礼拝している神の御座にいることができます。黙示録の4章5章あたり読んでください。ここは敬虔によって引き上げられた教会の姿が書かれています。なんとこ行けないんですよ。天国ってですね、前いつも話してますけれども、ほんわかしてるとこじゃないんですよ。完全なものしか入ることができないんです。書いてます、それ天のエルサレムと。偶像礼拝をするものとか不貧困なものとかですね、そういうものは決して入ることができない。ピシッとはっきりとですね、もう線引きがされています。そこに入ることができています。すごいですね。それはキリストの十字架の御業によってですけれども、それで幕の内側、そういう望みなんです、私たちがあるのはね。そしてイエス様が私たちの先駆けとして、最後です、20節です。先駆けとしてそこに入られたんです。で、このここに入られたことについて7節7章以降でずっとものすごく詳しく話してます。で、おそらくはあまり聞いたことがない話だと思います。解き明かされてません。ものすごく詳しい話が書いてます。天国において何が起こったか、イエス様が十字架につけられたと。でも入ってったんです、先駆けとして入って、永遠にメルキデゼクの位に等しい大祭司となられました。これは神の御座について大祭司の務めを今果たしておられるということですけれども、今度そのメルキデゼクについて、ここで、このパウロ、テヘブル人への手紙の著者がですね、詳しく書いていきます。メルキデゼク、あんまりようわからんなと思っても、私もそうです。詳しく学んでいきたいと思いますけれども、このメルキデゼクの話を本当は五章でしたかったんだけれども、なかなかできないで警告を話してるんですね。この離れて信仰を離れていく人の話をして、そしてあなた方はしっかりとこの望みのうちに留まっていなさいと励ました後に、こう持ち上げてですね、そして説教を開始していくわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして望みの怒りを私たちが与えられています。神様、はっきりとあなたの御言葉の確証を持って私たちが強い励ましを受けていることを思います。目に見えない、目に見えるところでは本当に小さなことでガクッとくる私たちですけれども、今その望みを抱き、励ましを持って、そして信仰と愛との中に生きていく秘訣を学ぶことができました。それはイエス様ご自身です。イエス様ご自身を知っていくことであり、私たちがその中に怠けることなくしっかりと留まっているということを今知ることができてありがとうございます。私たちが何かをしていることが大事なのではなくて、本当にこの礼拝をしっかりと保っていく、この今日曜日の礼拝だけではなくて、本当に日々の生活の中でのデボーションとか、また祈りとか、いろんなところでのあなたとの交わりを深めていくことが一番大事だということを今知ることができて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈り